それでは、聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は、新約聖書ローマ人への手紙、7章6節から1節から6節です。新約聖書ローマ人への手紙、7章1節から6節です。それとも、兄弟たち、あなた方は知らないのですか？私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのは、その人が生きている期間だけです。結婚している女は、夫が生きている間は、律法によって夫に結ばれています。しかし、夫が死んだら、自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。従って、夫が生きている間に他の男のものとなれば、姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだら、律法から自由になるので、他の男のものとなっても姦淫の女とはなりません。ですから、私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあったときは、律法によって目覚めた罪の欲情が、私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので、律法から解かれました。その結果、古い文字にはよらず、新しい御霊によって仕えているのです。今日はこの7章1節から6節、このところから神様の御声に耳を傾けていきたいと思います。まず、改めて1節を見てみます。それとも、兄弟たち、あなた方は知らないのですか？私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのは、その人が生きている期間だけです。パウロはローマの教会の人々に対して、あなた方は知らないのですかと問いかけています。知らないのですかと言われたらどうでしょうか。ムッとするでしょうか。そんなもん知ってるわいと、言いたくなるでしょうか。あるいは、ようわかってないことがバレてしもたなぁと。こんなふうに思ってギクッとするでしょうか。いずれにしろ、知らないのですかという問いかけは、相手に関心を持って聞いてもらうためにはとても有効な言葉であると言えるのかもしれません。ちなみに、パウロが今日の本文の中で知らないのですかと言っているのは、知っているでしょうということです。そしてその内容は、律法が人を支配するのは、その人が生きている期間だけだということです。律法の支配を受けるのは、生きている期間だけであり、死んだら関係がなくなるということです。先週と先々週の内容になるでしょうか。パウロはローマの教会の人々に対して、あなた方は律法のもとにではなく、恵みのもとにある、ということを宣言していました。律法のもとにあるというのは、神様の言葉である律法を行うことによって、神様から合格をいただいて救われるということです。神様の救いは、私たちが神様の言葉である律法を行うことによって獲得しなければならないということです。しかし、パウロが訴えているのは、イエス様を信じて洗礼を受けているのなら、律法のもとにではなくて、恵みのもとにあるのだということです。恵みのもとにあるというのは、律法を行うことによってということから解放されているということです。私たちの救いは、私たちのどのような行いとも関係がなくて、私たちを愛するがゆえに私たちを許し、私たちをご自分のものとしてくださった神様の恵みによって保証されているということです。パウロは今日の本文の中で、 律法について改めて説明をしています。あるいは7章全体のテーマが律法だと言ってもいいのかもしれません。次の2節3節を見てみます。結婚している女は、夫が生きている間は、律法によって夫に結ばれています。しかし、夫が死んだら、自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。したがって、夫が生きている間に他の男のものとなれば、姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので、他の男のものとなっても姦淫の女とはなりません。パウロは、律法が人を支配するのは、その人が生きている期間だけだということを、結婚に例えて説明しています。女性が結婚をして、夫が生きている間は、律法によってその夫に結びつけられているけれども、夫が死んだら、自分を夫に結びつけていた律法から解放されるということです。律法の下で夫婦として結びつけられたけれども、夫が死んでしまえば、自分を夫に結びつけていた律法から自由になるということです。だからこそ、夫が死んだ後は、他の男性と結ばれることもできることになります。それは、姦淫の罪を犯すことでも何でもないということです。パウロは結婚の例えの中で夫が死んだらということをやたらと強調しています。しかし、その夫が誰なのかということは曖昧にしています。むしろパウロが次の4節以降の言葉で部分で言っているのは、夫が死ぬことではなくて、自分が死ぬということです。次の4節を見てみます。ですから、私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中から蘇った方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。パウロはローマの教会の人々が律法に対して死んでいると言っています。ローマの教会の人々が律法と結婚をしていて、その律法が死んだと言っているのではありません。神様の言葉である律法が廃止された。律法が無効になったと言っているのではありません。そうではなくて、ローマの教会の人々が律法に対して死んだと言っているということです。パウロが言いたいことのポイントは何でしょうか。それは繰り返しになりますが、律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけだということです。律法に対して死んだのなら、律法の支配は無効だということです。律法からは自由にされているということです。そして、パウロが言っているのは、ローマの教会の人々がすでに律法に対して死んでいるのだということです。他の誰かではなく、律法でもなく、ローマの教会の人々が律法に対して死んでいるのであり、死者の中から蘇った方のものとなっているのだということです。そしてそれは、キリストの体を通して実現したということです。キリストの体というのはどのようなものでしょうか。それは、十字架につけられた体です。十字架につけられて死んだ体です。しかし、死者の中から蘇った体です。復活の体です。そしてそのキリストの体を通してということです。キリストの体を通してというのは、キリストの体に結びつけられてということです。キリストの体と一つになってということです。 キリストイエスと一つになってということです。パウロは、ローマの教会の人々がキリストイエスと一つになったのは、バプテスマ、洗礼によってだということをすでに語っていました。ローマの教会の人々は、洗礼を受けてイエス様と一つとなって、律法に対して死んでいるのであり、死者の中から蘇られたイエス様のものとされているのだということです。そのローマの教会の人々に対して、パウロは、私の兄弟たちよと呼びかけています。教会では、よく兄弟とか姉妹という言葉を用います。あるいは、初めて教会に来て、兄弟や姉妹という言葉を聞いて、違和感を持った方がおられるかもしれません。なぜなら、兄弟や姉妹というのは、家族の中の関係を表す言葉だからです。私たちは、同じ親のもとに生まれた兄や姉、弟や妹のことを、兄弟や姉妹と呼ぶわけです。しかし、教会では、血を分けた兄弟や姉妹ではなくても、互いに兄弟とか姉妹などと呼び合います。それは、教会がキリストイエスを頭とする神様の家族だからです。私たちは、イエス様を信じて神様の家族になったということです。繰り返しになりますが、パウロは、ローマの教会の人々に、兄弟たちと呼びかけています。それは、パウロがローマの教会の人々を同じ家族として認めていることを示しています。パウロは、ローマの教会の人々がイエス様を信じて神様の家族とされていることを認めて、私の兄弟たちと呼びかけているということです。以前にも分かち合いましたが、ローマの教会というのは全世界で評判になっていました。広大な世界を支配する皇帝のお膝元。そのローマでイエス様を信じる彼らの信仰というのは全世界に語り伝えられていました。その彼らの信仰をパウロも神様に感謝していました。しかし、だからといって、ローマの教会に問題がなかったというわけではありませんでした。だからこそ、パウロは、すでにイエス様を信じているはずの人々に対して、ぜひ福音を伝えたいのだと語っていたわけです。実際に、ローマ人への手紙を、6章の終わりまで見てきた中で感じさせられることの一つは、パウロの語る救いの恵みが必ずしもよく理解されていたわけではなかったということではないでしょうか。パウロは一生懸命に神様の救いの恵みを語ってきましたが、そのパウロの教えはなかなか理解されていなかったということです。パウロが罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れたなどと語れば、だったら、恵みが増し加わるために罪にとどまるべきかというようなことになってしまうじゃないかと、一部の人々からは揚げ足を取るような批判を受けたりしたわけです。パウロの語る神様の救いの恵みはなかなか理解されなかったのであり、逆にパウロは批判されることも多かったということです。そしてそれはローマの教会においても似たり寄ったりだったということです。しかし、そのローマの教会の人々に対して、パウロは兄弟たちと呼びかけているということです。パウロは、神様の恵みがわからなくて、自分を批判する人々に対して、あなた方は兄弟ではありませんと、このように言ったのではありません。出直してこいと 言ったのではありません。神様の恵みがわからなくて、自分を批判する人々をも含めて、兄弟たちと呼びかけているということです。どうしてでしょうか？それは、彼らがイエス様を信じて洗礼を受けた人々だからではないでしょうか。パウロは神様の恵みがよくわかっていないにもかかわらず、イエス様を信じて洗礼を受けているという事実に基づいて、私の兄弟たちと呼んでいるのだということです。そしてそれは、パウロがローマの教会の人々をご自分の救いの恵みの中に招き入れてくださった神様を信頼しているということの証ではないでしょうか。パウロはものすごくわからず屋の人々をご自分の恵みのもとに置いていてくださる神様を信頼していたからこそ、彼らのことを私の兄弟たちと呼んだのではないでしょうか。私たちもまた、ローマの教会の人々に負けず劣らずの分からず屋です。だからこそ、神様の恵みのもとにありながらも、自分の行いによって、神様や他の誰かに認めてもらおうとしたりすることがあります。自分や他の人々の言葉や行いを見て、救われているとか、救われていないとか、そんなことを思ったりすることもあるでしょうか。あるいは、自分の罪を正当化するために、神様の恵みを利用したりすることもあるかもしれません。私たちがイエス様を信じて洗礼を受けたというのは、神様がそんな私たちを一人一人をご自分に結びつけてくださったということを意味しています。わからず屋ではあるけれども、イエス様を信じて洗礼を受けた私たち一人一人をご自分に結びつけて、ご自分の恵みのもとに置いていてくださるということです。そして大切なことは、その恵みのもとに招き入れてくださった神様を信頼することです。互いに兄弟姉妹と呼び合う関係の中に招き入れてくださった神様のゆえに、自分を受け入れ、自分を愛することです。自分を愛するように互いに愛し合うことです。あるいは、神様を信頼して、神様に従って、自分を愛し、互いに愛し合うことこそが、神様のものとされた私たちが、神様のために結ぶ実だと言ってもいいのかもしれません。五節六節を見てみたいと思います。私たちが肉にあったときは、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて、死のために実を結びました。しかし今は、私たちは自分を縛っていた律法に死んだので、律法から解かれました。その結果、古い文字にはよらず、新しい御霊によって使えているのです。パウロは、私たちが肉にあった時と言っています。肉にあった時というのは、なんだかよくわからない言葉ですけれども、それは私たちが罪人としての性質のままに生きていた時ということです。罪の支配のもとにあった時と言ってもいいでしょうか。そして、パウロは私たちが肉にあった時には、死のために実を結びましたと言っています。罪人の歩みというのは、死に至る実を結んでいるようなものだということです。そしてその死というのは、私たちが人生の終わりを迎えるということではなくて、神様の愛から引き離されるということです。パウロは自分たちが罪人としての性質のままに死に至る実を結んでいたのは、律法によって目覚めた罪の欲情が 自分たちの体の中に働いてのことだと言っています。罪人としての性質のままに生きていた時には、律法によって目覚めた罪の欲情によって死に至る身を結んでいたのだということです。それは律法自体が悪いものだということではありません。むしろ律法は素晴らしいものです。けれども、その律法によって罪の欲情が目覚めて、体の中でエネルギーとなって死に至る身を結ぶのだということです。しかし、パウロはイエス様を信じて洗礼を受けた現在は、自分たちが律法から解かれているのだと言っています。そして、古い文字によってではなくて、新しい御霊によって使えているのだと言っています。どういうことなのでしょうか。古い文字に使えるというのは、律法のもとにあるということです。律法を行うことによって、神様から認めてもらおうとするということです。逆に言うと、律法を救われるために行わなければならないものとして捉えるとき、律法は単なる古い文字に過ぎないということです。神様の言葉であるはずの律法が単なる古い文字に過ぎないものになるということです。しかし、新しい御霊によって使えるというのは、その律法を行うことによってということから解放されるということです。後にパウロはこの新しい御霊のことをキリストの御霊と呼んでいます。新しい御霊というのはキリストの御霊ということです。つまり、新しい御霊によって使えるというのは、他でもなくイエス様ご自身を信じて生きる、イエス様ご自身に仕えて生きることだと言ってもいいのかもしれません。そしてそれは、自分が律法を行うことのできないそんな罪人であることを認めて、しかしイエス様こそが律法を完全に行ってくださった方であり、自分がそのイエス様と結びつけられていることを信じて生きるということです。そして、自分とイエス様の結びつきを保証する目に見える印、確かな印、それが洗礼だということです。私たちは洗礼によって新しい御霊、キリストの御霊を受け取ったのであり、そのキリストの御霊に従って生きるのだということです。そしてその歩みは、もはや死に至る身を結ぶようなものではなくて、神様に対して身を結ぶものになるということです。私たちの歩みはどうでしょうか。パウロは現在の私たちに対しても、私の兄弟たちよと呼びかけています。そしてこのパウロの呼びかけを通して、改めて洗礼を受けた恵みを覚えたいと思います。洗礼によって私たちは律法に対して死んだのであり、私たちのうちにいてくださるイエス様の御霊に仕えているのだということを覚えたいと思います。そしてイエス様ご自身に助けられて、死に至る身ではなくて神様に対して身を結ぶものでありたい。このことを心から願います。最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今週もこの礼拝の中であなたの御言葉に耳を傾けさせてくださいましたこと、感謝をいたします。パウロはローマの教会の人々に対して、私の兄弟たちよと呼びかけました。兄弟たちよと呼びかけました。パウロの語るその福音を理解することができなくて、パウロを批判するような人々もその中には含まれていました。しかし、その彼らを一人残らず、私の兄弟たちよと呼びました。 あなたがその恵みによって、洗礼によってご自分のものとしてくださった、そのローマの教会の人々を、パウロは私の兄弟たちよと呼びました。パウロは私たちにも、私の兄弟たちよと呼んでいます。どうぞその呼びかけの中で、私たちが洗礼を受けた者として、イエス様のその死と復活に結びつけられているんだということを覚えさせてください。その恵みがいかに深いものであるかを覚えさせてください。そして、相変わらず、罪のまとわりついてくるその罪の影響を受けるようなものですけれども、罪に対しては律法にすでに死んだものであり、律法を行うことによってそういというようなことからも解放されたものであり、ただただ私たちをそこから救い出すために十字架にかかって死に、そして復活してくださったイエス様だけを見上げて生きるものとならせてくださいますようにお願いをいたします。私たちのうちにいてくださるそのイエス様のその御声に従って歩むものとならせてください。そして豊かな実を結ぶものとならせてくださいますようにお願いをいたします。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。